皆さんこんにちは、イントロコの皮膚科の、アジア獣医皮膚科専門医の村山信夫です。今日はですね、皮膚科のエッセンスということで、いつもだとこの横に森がいるんですけども、ちょっと今日は、帝京大学に来てまして、まあ、そこで、お客さんというかですね、ゲストである先生を呼んでいます。ゲストはですね、日本獣医皮膚科学会の会長である加納先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
加納先生、今どういう立ち位置ですか？
はい、今はですね、去年日本大学を退職いたしまして、現在 は、まあ、去年の4月から帝京大学胃心筋研究センターの教授を務めております。で主に、人と動物の、体制心筋の疫学調査とか遺伝子解析とか、あとでまたご説明あると思いますけれども、動物からのいろんな心筋の動態とか感受性試験とかへのご依頼をいただきましたら、解析 しております。
もともと加納先生、日大の、獣医学部でしたっけ？獣医学科なんですっけ？
獣医学科ですね。
獣医学科です。日本大学は獣医学科に所属していて、まあ、そこではもうそれこそマラセチアとか皮膚脂腸菌をやっていて、意外とその皮膚脂腸菌ってお医者さんもこうやられてる方ってそんなに多くないんですかね、こうビトロに関しては。なので先生、まあ、今回胃心筋研究センターに来られたじゃないですか。
そうですね、まあ、皮膚脂腸菌症、うん、人だと白癬、うん、まあ、足白癬、水虫っていうのはポピュラーですけども、うん、そうですね、感受性とか耐性っていうのを調べ、うん、疫学的に調べてるのは日本ではまあもともと日大にいた時から僕とあと協力していただいた人の皮膚科の先生たち、あと東京医大とコラボでやってたんですけれども、うん、まあ そこぐらいの施設ですかね。で、皮膚、人の方の白癬ですね、足の白癬で、テルメラ品っていう薬あるじゃないですか、う
ん
う
ん、まあ、商品名だと先発品だとラミシール
ですね。ラミシールですね。あれがまあジェネリックになって、うん、あと一般 薬局で買えるようになって、うん、それで10年ぐらいしてから人の方で世界的に耐性株が出てきたんですね。でそれを調べてて、皮膚脂腸菌にもかなり耐性株が増えてきたっていうのは国内含めて海外でも出てきました。うん、で、まあ、それもう少し調べようということで、まあ、こちらの帝京大学の胃心筋センターに呼ばれましたんで、移ってきました。
なるほど。じゃあもうここで、皮膚科のスキルとしては、ちょっと、犬とか猫の皮膚脂腸菌の話をちょっとしてみたいなって思うんですけども、はい、実際まあ、犬とか猫の皮膚脂腸菌症って、個人的にはまあ犬はそんなに多くないかなって。まあ猫はやっぱ圧倒的に多いじゃないですか。うん、で、まあ僕らってまあ皮膚脂腸菌を見つけた時には、どちらかというと犬とか猫って、まあ全身性の抗真菌薬を使いますよね。で、イトロコナゾールを主に使うんですけど、はい、実際のところ、これ、皮膚脂腸菌、特にミクロスパンキャニスになると思うんですけど、耐性ってどうですか？どうですかってすごい漠然としてるんですけど。
そうですね。ミクロスポーラもキャニス含めて動物の皮膚脂腸菌分離して、もう10年ぐらい前から一応感受性で資源で報告、うん、論文でも報告してますけれども、もともとミクロスポーラムキャニスって、感受性試験すると幅があるんですよね。
へえ、面白い。
はい。で、主にやってる検査法が CLSI っていうのがアメリカのスタンダードの方でやると、うんうん、検出限界以下の株もあれば、で、1マイクログラムパーミルっていうイトラコナゾールに対する濃度に対しても入ってきてしまう株っていうのが出てきたんで、まあ、それはまあ耐性っていうよりも低感受性っていうふうにして解釈して報告してます。なので、人のように獲得耐性っていうのはイトラコナゾールに対してはまだ顕著なのは出てこないんですけども。
今のところは、うん、じゃあ、犬とか猫のミクロスポラニキャニスに関しては、イトラコナゾールを適正に使えば、ある程度効果がある感じですか？
そうですね。ただし、 ほとんどの株は、まあ、適正に、僕も日本獣皮科学会の、治療指針、出しましたよね。うんうん、
やってますよね。
うん、投与量で、治療できるんですけれども、中には、内服量に対して、抵抗性を持つぐらいの感受性を示す、自然にいますので。
そうなんだ。
はい。
これって、逆にその、なんていうのかな。普通に野外株の中で、さっきの話10年って言ってますけど、うん、野外株の中でもうすでに、感受性株とその耐性株みたいのが普通にいるっていう感じなんですか？
あ、イトラコナゾムに対しては、そうですね、耐性ってまだ言えないんですよね。理由がありまして、一つはもう、ブレイクポイントっていうのがまだ決まってないので、うんうん、じゃあどれぐらいの濃度だったら、体制にしますかっていうのは国際的にオーサライズされてるんですよ。うん、だから体制っていう言葉を、学問的にはあまり使わない方がいいと。うん、低感受性にしようっていう。
低感受性ね。
はい。
うん、
ことをしてますし、もう一つはその、体制っていうのは、例えば、その薬物に対して遺伝子変異を起こしたりとか、うん、後で獲得的になってるんですけど、うん、まだその証拠が出てこない、
ね。なるほど。
はい。
じゃあその低感受性に関しては、野外株でも普通に、まあ普通にというか、いることはいる。
いることは前から分かってるんですよね。
これ逆に、その日常の診療の中で、まあ、僕らって大体イトラコナゾールを第一選択に使うことが多いと思うんですよ。テルビナフィンっていうことは多分ないと思うので、日本ってすごく不思議なことに。うん、どのタイミングで、それこそ今言った低感受性かなって思った方がいいんですかね。
そうですね。まあ、日大にいた時から、時々検査以来、キャニス、まあ、ね、感染しててとか、まあ、皮膚上筋症だと思うけど、筋腫動点まではしてないんだけど、動点も含めて調べてほしいっていうのは時々あるんですけれども、まあ、イトラコナゾールを、10mg/kg、SID ぐらいで出してて、まあ、1ヶ月ぐらい使ってて、効果がないんであれば、もしかしたらもともと低感受性株に感染しているかもしれない。
なるほど。そうか。
と思いますね。
僕自身って結構犬とか猫って 5mg/kg の1日1回であげることも多いんですけど、うん、やっぱり 5mg/kg で効かないときって 10mg/kg まで上げちゃった方がいいんですかね。
そうですね。まあ、上げた方が、イトラコナゾールも、先生もご存知だと思いますけども、先発品のジェネリックで吸収性が全然違うじゃないですか。
まあ、
ね。で、僕が今想定してるのは、
先
発品の話で、
なるほど。
ジェネリックだと、こう、まあ、某大学で使ってて、実験猫が蔓延したんで、治療に使ったら、胆管炎を起こしてしまったとか、全部。
ああ、肝機能障害ですね。肝機能障害。まあ、ね、それこそ、もともと動物用では、まあ、マラセチア皮膚炎の認可だったんですけど、動物用医薬品が出てたじゃないですか、一頃。で、はい、それがもうなくなっちゃいましたよね。はい、で、今、正直な話、医薬品として、先生がご指摘のように、まあ、イトリゾールってもともとある先発品と、ヤンセンから出てるものと、はい、まあ、それ以外のジェネリックって相当価格差があって、どうしてもジェネリック使うことが多いと思うんですけど、やっぱりそれって先生がおっしゃってる抵抗性かどうかをきちっと評価する、もしくは治療効果を見るには、先発品の方がいいんですかね。
と思いますね。だって先発犬で先発品で、うん、まあ、血中濃度ですね。本来は皮膚上筋で、うん、皮膚角質にいるんですけど、うん、まあ、血中濃度の吸収から見るとおそらく先発品の方がしっかりしたデータがあるので。
なるほどね。でもこれ面白いことに先発品の方が効果が高くって感覚的なところだけど副作用も先発品の方が出にくいじゃないですか。
もちろんです。
あれはなんでですか。
ごめんなさい。何なんでしょうね。
ね、面白いですよね。うん、なんかなんとなく、やっぱりその、安全性と効果のバランスを考えたときに、うん、やっぱりこれって先発品を使って効果はどうかって見とこうよ、みたいな感じじゃないですか。うん、で、うちの病院も、やっぱり、実は、うず救命がみたいな、イトニゾールを使ってるんですけど、まあ、ある意味、すごく安全に使えますよね。
うん。僕も、まあ、日大で診療してた時、うん、ニクロスポラムキャニスによるマイセトーマの症状があって、肉下種ですから、 普通の量、イトラコナゾールの量を使っても到達しないんですよね。
なるほどね。
で、感受性はしっかりあるのは分かってるんですけども、うん、その、宿主側の要因で到達しないので、うんうん、40mg/kg処方しても、それほど副作用は出ないですし、血液検査で問題なかったっていうのがあって、まあ治ってくれたから良かったんですけど。
まあ、マイセトーマってね、はい、まあ、義菌種って言われてるやつで、日本語にすると、多分知らない方も結構多いと思うんですけど、まあ、めったに遭遇しないですよね。僕も、うん、マイセトーマ義菌種って診断した症例って、自分の病院ができて10年経ちます。10年って、自分が本当に独立して10年になりますけど、1例か2例しか見たことないですからね。
まあそうですよね。うん、まあ、めったにないですけども、遭遇すると。
めちゃめちゃ治らないっていうか、もう繰り返すんですよね。繰り返すし隠れちゃうしっていうか。うん。うん、でも逆にそうやって伺ってると、まあ、高用量で使っても安心に使える先発品なんですね。なんかじゃあ、まあ、あれですね。なんか、その、どうしても、その、いろんな意味でジェネリックを使わなきゃいけないとすると、1ヶ月使ってジェネリックで効果がなかったら先発品に切り替えて1ヶ月やってみて、それでダメだったらやっぱり抵抗性を考えた方がいいよねっていう話なんですかね。低感受性を。
そうですね。あと低感受性と、もう一つは、つい最近、検査依頼を受けたのが、うん、先生、ミクロスポラキャニス感染症の時、実際に感染している場合と、キャリア、
性、うんねうんうん、
の場合があって、不正の子がいて、で、まあ、ウッド等で当てると、毛は光ってると。で、発症を繰り返したりとか、あとは飼い主さんとかその家族に感染しちゃうと。うんうんで、人の場合は、頭部のケリーとかになってかなり悲惨なことになる。うん、で、まあ、なんとか排除したいと。で、イトラコナゾールを、まあ、適正量使ってるんだけど、ずっとウッド等が光ってるし、紐の、直接強検しても、分節分節子がたくさんいると、うんで。どうすればいいでしょうか、うん、っていう相談を受けて。
で、どうしたんですか？
まあ、確かに本当にキャニスかどうか調べたかったので、送っていただいて紐を、うんうん、ウッド等で光るところに紐を送ってもらって、うんうん、確かに、強検すると分節分節たくさんいて、うん、培養するとキャニスが入ってきて。
へぇー。キャリアなんですか、それで。
キャリア。ほとんど皮膚病変ないと。
すごいな。
で、まあずっとイトラコナードを使っていると、ということだったんで、まあ、とりあえず、まず紐だけだったら、のところはウッド等で光るところは全部買ってもらう。
うん、
で、あとシャンプーとかで洗浄すると。うん、で、心配でしたら外用薬を塗っていただく。で、来年の獣医皮膚科学会でもちょっと紹介しようかと思うんですけども、ルリコナゾールってあるじゃないですか。
うん、商品名ルリコンってやつですよね。
ルリコンってやつ。まあ、人用のやつなんですけども、爪白癬の治療薬、うん、あれがすごく抗菌活性が強いんですよ。
あそうなんだ。うん、へぇ
多分日本で、まあ、こういう、あれなんですけど、市販されてる、白癬の外用薬では、ルリコナゾールがダントツだと思います、
ね。名前かっちょ悪いですけどね。名前かっちょ悪い。なんか怒られちゃうけど。そうなんだ。はい、へぇなんか、すごく面白いけど、アゾル系の抗真菌薬って、いわゆる交差耐性にはならないんですね。だ例えば、イトラコナゾールが耐性になると、はい、ルリコナゾールまで引っ張られるとか、そういうことはないんですね。
それで、その症例なんですけど、うん、感受性すると、イトラコナゾールに対しては、MIC 値が 0.5 マイクログラムパー ml で、うん、やはり低感受性なんですよ。うんうん、で、ミコナゾールとかは某シャンプーに入ってますけど、うん、ミコナゾールはもう32。
おぉ、すごいね。全然効いてないね。
8マイクログラム ml とか。うんうんとかなんで、効かないの、うん。効かないんですよ。で、ルリコナゾールっていうのはめちゃくちゃ、抗菌活性強いから、うん、それでも、もう検出源測定以下の 0.03 マイクログラムパー ml 未満になるんで。
じゃあ、酵素耐性はないんだ。
ないんですね。
へ
ぇー。それは、そのアゾール系ってもいろんな構造があるので、親和性が異なるんですよ。
そうなんだ。じゃあ同じアゾールって言ってもちょっと違うんですね。
やっぱ
ね、
違うんですよね。
面白い。まあそれ考えるとやっぱり、いや、皮膚脂肪菌症って意外と見過ごされるし、やっぱり一番の問題って、それこそ先生が一番最初に言ってたように、人にうつるじゃないですか。
はい。
だから、やっぱりきちっと治さないと問題ですよね。
これがね、僕、今の立場は、人と動物とワンヘルスをやるというふうに言われてやってて、あとに、実際に日本いい心筋学会とかに、入ってて、発表とか、あと皮膚科の先生といろいろ共同研究してますけど、うん、それが獣医さんに対する向こうの皮膚科の先生の。
要望ですよね。
要望、
うん。とにかくどうにかしてくれって。
そ
う、
特に子供がケリオンになると、うん、不登校につながるぐらいひどくなるので。
そうなんだ。確かにね、うん、子供たちは喜んで動物たち触って、うん、で、洗わないしね。
洗わないですしね。
そうか。まあ、それ考えると僕たちはやっぱきちっと診断をして、うん、それで妥当な薬を使って、先ほど言ったように、まあ、一定の期間、もしジェネリックを使ってて効かなければ、先発品を使ってどうかっていうことを見るのが、皮膚腫瘍菌症にとって妥当なんですかね。うんわかりました。じゃあ、とりあえず前半、スキルはちょっと皮膚腫瘍菌の話をさせてもらいました。後半はですね、ちょっとマラセチアの話をしたいと思います。